どうも夏目くです。
どうもなるみです。
最近、
うん、
そうだ、びっくりしたことがありまして。
何？
びっくりというか、今なるみさんにメッセを送ったんですが、
うん、なんか来ましたね。なんすかこれは。
これはですね、
うん、
勝手にツイートを読み上げちゃうんですが、宮野さんっていう方からのツイートでですね、友達に勧められたどんぐり FM 聞き進んでるんだけど、夏目くさんが好きになりかけてる。
ほう。
私の声はポッドキャストにあるのかもしれない。
なんですかこれ、夏目さんの裏垢みたいなやつですか？
おいおい。だとしたら下手か。
すごいっすね。
ほら。
夏目さんが、夏目具さんが好きになりかけてる。私の恋はポッドキャストあるのかもしれないって。
ほら。
なんか前もこんなありましたね、なんかね。
なんだろうな。まあね、時代がやっと追いついてきたと言いますか。ちょっとやっぱ成美さんのはね、昭和っぽいんですよ。
こう、はいはい、
なんだろうな、発言の内容といい、うん、低さといい、ちょっと今時はやっぱこういうね、
低さは関係ないだろ。夏目さんは何、令和を生きてんの？
僕はもう令和は僕の時代だっていうのはもっぱらの噂なの。ほら、こんな風に言ってくださる方ありがとうございます。こういうのはもうとても嬉しいですよ。もう
ね、何気に我々ツイッターでね、結構感想を拝見させていただいておりますので、
うん、
なんかね、
とても嬉しい。
どんどん言っていただきありがたいですね。
はい、ありがとうございます。ちなみに今僕がなるみさん、
うん、お、コントレックス買った。
コントレックス買いました。
どう飲んで？
まずい。
いや、まずくはないっしょ。
え、しょっぱい。
なんかさ、香水の意味わかるっしょ、やっぱ飲むと。
香水、うん、硬いかどうか分かんないけど味がある。
だよね。
うん、
なんかそういう飲むとさ、ちょっとお腹いっぱいならない、うん、ガツンとくるっていうか。
これは何かと言いますと、以前ね、お水たくさん飲めようっていう話をしてたんですけど、その時にコントレックスっていうのがあるぞっていう話をしたんですね。で、その瞬間買って今届いて飲んでおります。
あの、普段高度80熱から高度1500までいったよね。桁違いでしょ。
桁2つ違うからな。3つか。まあ何らかね、これはどういう、僕知らなかったんですけど、やっぱダイエットの方々には定評あるんですね。
そうっぽいですよね。
相対性理論がコントレックス箱買い的な曲があるらしいですよ。コントレックス箱買い、コントレックス箱買いってあるらしいですよ。
今作ったっしょ、その歌。
違う、絶対これ知ってる。
絶対その歌はない。
いや、絶対これ、さっきツイートしてくれた宮野さんっていう方とか知ってるから、絶対。
そんな歌出すわけないじゃん、そんなの。
コントレックス箱買い、
今作っただろ。
いや、作ってない。これは飲んでますけどね、ちょっとなんか
お腹緩くなんない？
ちょっとそれ、あんま分かんないですけど。
あ、
ただ
そう、
いつも以上には飲まないようにしてます。今ここにいつものクリスタルガイザーがあるんですけど、
はいはいはい、
クリスタルガイザーとあのこう、
交互に飲んでんの？
チェイサーみたいな感じでね。
香水飲むためにチェイサー用意してんだ。水で飲んで。いや、でもそんぐらいちょっと強烈なんだよね、やっぱね。
うん。
コントレックスってのは。
そうですね。
はい。
いや、我々ね、オンラインで、ソーシャルグッドじゃないや、なんだっけ。ソーシャルディスタンス。
ソーシャルディスタンシングですけども、慣れてきましたよ、なんかね。
ね、オンライン。はい。でね、前も言いましたけど、これ、オンラインでやって、我々も試行錯誤しているので、
うん、
ちょっとね、聞いてる方々、もうちょっとこうしたらとか、我々はこうしてるよ、みたいなのがあったら、教えていただけたらなと思うんですけどね。
連続で聞くと分かるんですけど、徐々に音が良くなってると思うんですよ。
うんうん。これ、なるみさん、編集してみてどうすか？オンラインの編集はなるみさん担当になってるんですけど。
うん。あんま変わんないですね、でもね。全然オンラインでいけちゃうわっていう感じですよ。は
い、で、僕、Wi-Fi が遅かったんですよ。多分、どこかでもまた話したんですけどね。
はいはい。
で、Wi-Fi が遅かったので、裏どんぐりというコミュニティがありまして、で、そこで、こう、どんぐり FM のね、リスナーの皆さんと交流する場があるんですけど、スラックとかで。わしの夏目具の家の環境こうやって言ったら、もう皆さんどんどん教えてくれて。
すごい、詳しい人たくさんいたね。
教えてくださった皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。おかげで夏目さんの契約書改善とか全部わかったもんね。すごいよな。
すごい。僕分かんなかったんですよね。全然自分が何やってるか。異様に遅いなっていうのは分かったんですけど。
うん。
これが今見ると結構早くなったんじゃないかな。うん。 多分ちょっと早くなった気がする。ちょっと見てみますね。ガタガタしたらごめんなさい。結構早くなったんじゃないかな。今までもう5とか10とかだったんですよね。
うん。
お、今56 57 58 59 59 58。
はいはいはい、は
い
はい、
いいじゃん。こんなもんでしょ。
僕聞きます。僕のいくつか、
うん、
340ですよ。
マジ。
うん、有線を引っ張ってきたから今日は。
有線を引っ張ればいいのか。
有線 LAN をつけるとやっぱ早くなりますね。
マジ。
うん、全然どこも移動できないけど、まあいいし。なんかあれだよね、無線じゃなくてよくなってきたな、もう有線で。
え、有線って何、アダプター買わなきゃダメ。
買わなきゃダメ。タイプ C に変換する Mac 用の。
買ったらいける。
2000円ぐらい売ってるよ。それ買うと直接ネットの線を突っ込めるので早くなりますね。
僕あのタイプ C、 MacBook Pro なんですけど、タイプ C の入力が2個左側についてて、なぜか1個が結構初期から壊れてるんですね。
そっか、埋まんのか何かで。
で今アダプタから1個タイプ C の充電と VGA のディスプレイと USB でこのマイクはつながってるんですけど、これ僕どうしたらいいんだろう。これ以上拡張できんのかな。
そしたらさ、そのアダプターがさ、
うん、
有線 LAN をつけられるアダプターもあるね。有線 LAN とか USB、タイプ C とかいろいろ全部込み込みのアダプター。
確かに確かにあるわ。それ買えばいいのか。
それ買うといいよ。うん。
はいはい。
全部一気に解決すんね。
うん。とかね、オンラインの話もいろいろありますが、オンラインの時代で、ドングリヘム、今日も1時間、始まるよ
ー。ドングリヘム。いや、毎月1回のロング版、
はいはい、
これでもう3回目ですね。
3回目。
結構好きなんですよ、僕、長くやるやつ。
なんか、なるみさん、あれですよ、僕が言わな、僕、このまま、なるみさんに言われなかったら流れる感じだったんですけど、なるみさん結構毎回、やらないの？
僕毎回言うじゃん。はい、うん。25日ぐらいになってくるとさ、うん、
そろそろっつって。
そろそろ長いのやんないとって言うよね。
うん、言う。
結構好きなんですよ。
評判はどうなんですかね、皆さんのね。
ね。
うん。
前回は確か釣りしましたね。
釣りしましたね。今度、そうだ、僕これ、なるみさんがもう今日やるって言ったからやっちゃいましたけど、まあ、ロング版じゃなくていいから、
うん。
料理しません。
ああ、いいね。
二人でじゃあ、カレーライスを作るとか。
それさ、
はい。
どうなの？俺が人参切って、夏目さんじゃがいも切るじゃん、例えば。
え、バイク便で送る？
どこでガッチャンコするの、それ。
え、バイク便で送る？どうしようかな。
俺たちがパーツを切ってって、また別のとこに鍋があるんじゃん。
何それ。誰だろう。じゃあ、メルカリで送って買ってもらって、リッチャさんに届きますみたいな。
そうそうそう。それか、夏目さんがカレー作って、俺が米炊くとかね。
はいはい。この収録で作った野菜が100円で買えますみたいな。
野菜さ、そんなすぐできないから。
できない。
何、料理ってどうやんの。
僕が思ってたのは、同時に普通に自分の家で作るの作るんですよ。
ああ、はいはい、
僕は今、はいはい、煮てますみたいな。
うんうん、別々のものをなんか作るの。
そうそう、いや、まあ一緒の、だから一緒のカレーライスでいいと思うんですけど、別々のでもいいですけどね。
はいはい。
そうそう、切ってますみたいな。え、先にニンニク入れんのみたいな。グツグツグツグツ。
なるほどね。やってみますか。
うん。まあ誰が得なんだっていう話もありますけどね。あとは掃除を一緒にしたりとか。
掃除？
うん。
部屋の掃除する
の。部屋の掃除。
はいはい。あれ、ちょっと昨日か一昨日だか面白いなと思ったのが、うん、嵐の YouTuber の知ってます？
はいはい、知ってます。
そこで紙芝居やってたんですよ。
あー、3匹の子豚？
3 匹の子豚やってて、
はい、
それぞれが読んでいくんですよ、役割のところ。
オンラインで、別々つないで、
オンラインでオンラインで別々につないで。
ああ、それいいんじゃないですか。
うん、まあズームだかなんだか使ってると思うんですけど、
うんうん、
で発揮出された動画を
ガッ
チャンコして軽く字幕つけて流してましたね。
うーん、
なのでそれ音声でなんかその完結しちゃうようなものを読み上げてもいいかもしれないです、
ね、はいはいはい。あ、それいいね。確かになんかね、2人でなんだろうな、
ちょっと考えたいですね、うん、なんかいいのないかな、うん、
それか、まあ桃太郎とかにして、
うん、
桃太郎以外全部なるみさんみたいな。 あ、キジが、で、僕全部桃太郎って、あ、キジが出てきた。
おうおうおう。
あ、猿が出てきた。キキキキって全部、なるみさんがやる。
全部俺なんだ。
じゃあ、猿、キジ、いいね、犬、行くぞ。おう、おう、わーみたいな。
山寺宏一状態になってんじゃねえか。
それさ、いいけどさ、ちょっと今思ったわ。
うん、
誰が得するの？嵐ならいいよ。嵐ならいいよ、ね。聞くよ。
アンパンマンのさ、脚本を読み上げてみてさ、山寺宏一の気分になるっていうのはどう？
めっちゃ面白いじゃん。うん、あと、ヤッターマンとかでね。
え、カバオくんもやるし、チーズもやんのみたいな。
ジョーさんもつって。
全部じゃねえか、みたいな。
それ面白い。
とかね。うん。いろいろできますね。まあ、オンラインだからっていうわけでもないけど、これは全然。
いや、そうっすね。なんか、ついのやってみたいっすね。でも、オンラインだからこそできる楽しさはあると思うんで。
うん。最近ね、ほんと、ずっとズームつなぎっぱなしで、随時ね、まあ、仕事とかでね、うん、誰かと喋ってるわけだから、これ使ってなんかやりたいっすよね。
ニューノーマルっていうらしいですよ。
なんすか、それ。
知らない。あなたはニューノーマルを知らない。
うん、僕はニューノーマルを知らないんだけど、夏目さん知ってんの？
いやいや、もう私はミスターニューノーマルって。
お。なんすか、ニューノーマル。
新しい普通です。
それってじゃあ普通なんだ。
普通、けど新しい。例えば、会いに行きませんとか、
うんうん、
世界中でニューノーマルがどうしたみたいなのは言われてますね。で、僕、ニューノーマルって聞いた瞬間に、あ、これ、ドメイン取れるかなと思って、ドメイン検索したらもう全部取られてたんですけど。
え？なに？そんなに何？有名な言葉なの？
ニューノーマルはもう世界中で、え？知らない？
僕、今初めて来ましたけど。
メディアの方が知らない。
うん、だって俺、全然ニュースも見ないしさ、SNS も見ないからさ、さっぱりわかんない。
そうか。まあ、どれぐらいだろうな。カブトムシぐらいの認知はあるかもしれないですね、今、世界で。
カブトムシってめちゃめちゃ
有名でしょ。世界中の60億人、70億人にカブトムシって知ってるって言って、はいって手挙げた人と、ニューノーマルって知ってるって言って、はいって手挙げた人の数一緒ぐらいかなと思います。うん。
マジか。
そう。
そんなすごい
の？新しい、普通ですね。で、例えばそれはじゃあ、なんだろうな。打ち合わせ初めてもう初対面からさよならまで全部こうズームで完結するとか。
はいはい。それってあれなの？コロナで出てきた言葉なの？
コロナによって、
コロナ
コロナによって生まれた言葉ですね。罰金お願いします。
うん、はい。そうなんだ。じゃあこれ以降何会社とか出社しないみたいな、そういうこと。
新しい、もうね、戻らない。過去には戻らない。過去の普通に出社する時代には戻らないから。
下半身ズボン履きませんみたいな。
そうそう。僕も今おちんちん出てますからね。
はいはいはい。いや僕ももちろんそうっすよ。じゃあ今俺おちんちん出てんだけど、これニューノーマルなの？
うん。ニューノーマルなのか、ちょっと、なるみさんの場合はスモールなのかわかんないですけど。
この今俺はニューノーマルじゃん。このまま外出たら。
アブノーマル。
アブノーマルだよね。その境目難しいね、ちょっとね。
玄関だわ。その境目は玄関だわ。
やっぱ、玄関はあるんだ、
その境目は玄関だね。うん。話変わりまして。僕最近、自炊と言いますか。お家で料理食べることがすごい増えてるんですけど、当たり前なんですけどね。今まで僕 100% 外食だったのに。外食なくなっちゃったから。うん、で、出前館ももう飽きちゃって。さすがに。
ウーバーイーツはもう使ってないしね。自分で料理すんの？
僕は料理しないんですけど、シェアハウスなので一緒に住んでる方々が、
はいはい、
料理してくれて、それを恩恵を受けてるんですけど。
いいじゃん。
そう、楽しいですよ。で、これもリスナーの方々や、まあ、なるみさん含め質問なんですけど、オンラインで買える美味しいのって何かありません？
食材？オンラインで買える美味しいの。結構さ、例えば、楽天とかアマゾン、楽天とかヤフーショッピングであるけどさ、結構いい食材を扱う EC。
はいはい。なんかそういうんじゃなくてもいいんだよな。よくなくていい。
よくなくてい
い。よくないのでいい。普通のでいい。
普通の何？ネットスーパーでいいの？まあ、そしたら声優とか、声優ネットスーパーとか。
声優ネットスーパー。
あと、アマゾンでなかった。
本当に？
食品を配達してくれる都内だと。
あるんですか？
ちょっと高いかもしんないけど。
ほんとだ。アマゾン食品ネット通販。
うん。都心だと結構すぐに野菜が来るみたいな。
野菜もあんの？
そういうサービスじゃなかったかな。アマゾンフレッシュだっけ？
ほんとだ。季節の野菜詰め合わせ7種。 2000円。
あとさ、なんかニュースで見たけど、串カツ田中が契約してる農家から野菜をとりあえずたくさん仕入れて、それ売
って
ん
だって。へー。
だから串カツ田中野菜とかで検索すると、なんか結構いい野菜がたくさん来るみたいな。それちゃんと、何？農家を守るために継続して仕入れてると。でもお店は開いてないから、野菜をひたすらデリバリーしてるみたいなこと言ってたけどね。
アマゾンで、北海道産野菜セット、旬の野菜7品目5キロが2000円で、プラス配送料で多分3000円ぐらい。これって安いのかな？
まあ5キロもあるからいいんじゃないの、そんなもんで。野菜2000円分も買うことあんまないけどさ。
ただね、最近もうガンガン消費してますよ。
まあそしたらなんかその5キロ頼んでみるといいんじゃないの、ね、
これが高いのか安いのか全然感覚値が分かんないんだよな。
野菜キロでやってもよくわかんないな。
こう東京ドームみたいなカレーライスで行ってほしい。
なんか白菜1個だったらまあ200〜300円でいいなと思うんだけど、
はいはい、白菜1個200〜300円なんてセレブじゃないですか。
あ、でもそんぐらいしない？丸ごと1個だと。
そうなんですね、ちょっと全然わかんない。
半分とかで150円とかするもんな、
とかね。
うん、野菜5キロってよくわからんな。
ね、オンラインなんかないですかね。で、あわよくば例えば食べ直さん、食べ直っていうのがあって、生産者と直接買えますみたいな。で、それに今コロナ特集とかやってて、もうこれはあえてちゃんと言っちゃうんですけど、で、困ってる人、大きいホテルに出す予定だったんですけど、全部なくなっちゃいました、何百キロがゼロになります、どうしようみたいな、大変だみたいなのを買えますっていう特設があって。
なるほど。
結構僕そこでなるべく買うようにしてるんですよ、うん。
ああ、そうなんだ。なんか花歌果実さんとかもさ、我々はたまたま知ったからさ、直でいろいろ買ってんじゃん、果物とか。あんな感じでいろんな農家の EC サイトを知れるといいけどね。
だから
知る場所があんまないからまとめてほしい。
そう、それを知りたい。
それ食べ直なの？
僕昔結構好きで T シャツ買って着てました。
あとさ、あれじゃないの？ふるさと納税でさ、
あるあるある。
野菜とかお肉とかさ、一度にたくさん来ないようになんか時期ずらしてやっていくといい感じじゃない？
は
い
はい、それいいっすね。なんかね、スーパーマーケットあんまり毎日行きたくなくて、まあ僕は全然行かないんですけど、買ってきてくれる人たちが、人たちっつうか、はいはい、じゃんけんで負けたりしたら行くんですけど。
なんかネットで、定期的にさ、うん、毎週土日に何 ?5、6キロの野菜来ますとかさ、
はいはい、あ、そういうのがいい。
定期便とかにしとくと。
しかもあと、メニュー考えるのがだるいんで、いっそ野菜ドリブン、材料ドリブンで決まると。いいかもしれないですね。
そういうのありそうだよな。きっちりさ、来週来るまでにまた使い切らなきゃいけないからさ、これちゃんと使い切ってまた来て使い切ってなるとちょっと気持ちいいよね、なんかね。
いやいや、そんな感じでね、ちょっと新しくニューノーマルな生活をどんどんうまく作っていかなきゃなっていうのをこう日々慣れずに試行錯誤しながらやっております。
はいはい、そう
です
ね。
CM なんとは？なんとゲストが
来ますね。今回は小説家の
楽しみ
小関裕さんです。
喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯を合わせる。マイクの向こうに問いかける。はじめは遠慮がちに、いつしか大胆に。一つだけでもいい、あなたの心に残るなら。温かいお便りお待ちしております。素人 100% 大阪トークラジオ、ほろよいセブン。
いや、俺ら二人でそんな大人の雰囲気出すにはまだ人生経験足りてへんからね。フローリングにこぼした牛乳を拭きながら聞くぐらいの内容でちょうどいいのよ。ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャスト、ほろよいセブン。 iTunes やポッドキャストアプリ、ほろよいセブンで検索。ホロはひらがな、よいは漢字、セブンはカタカナ。よろしくお願いします。
ゲストが来ております。
先ほどもちょっとちらっと紹介しましたけど、
はい、
小説家として知られる小関裕さん来てくれましたね。
どうも、
ありがとうございます。小説家だったんだ。
小説家ですよ、もう我々の中ではね。
ありがとうございます。
リスナーさん、ゲスト誰がいいですかねみたいなちょっと聞いたんですよ。そしたらゆうさん呼んでほしいっていう人が多かったですね。
もうどれぐらい、もう100や200やじゃ収まんないぐらいね来てました。
2位に結構差をつけてましたね。
うん結構 G1 だったらいい記録、
数百人がユウさん呼んでほしいっていう風に言ったんで、
うん、はい、何百馬身か離れて、うん、
でも前にあのポッドキャストでむちゃくちゃ取り上げてもらった時に、
はい、
本当にツイッターで普通にフォロワー増えたもん。
なんか
今までなんか知らなかった層の人たちが急になんか、しかもツイッターのプロフィールになんかそのドングリーFMのファンですみたいな人たちがフォローしてきて、みたいな。
増えるもんなんですね。
増えるもんだよ、びっくりした。
なるみさん裏垢でやってよかったですね。
たくさん作ってね、ユウさんフォローしてよかったですね。
なるほどね、なるほどね、工作だね。
小関優さんはプロフィールちょっと簡単にご説明させていただくと、1979年神戸に生まれ、京都大学大学院を卒業後 Facebook、BuzzFeed などを得て、現在は外資系の IT 企業にて広告関連のお仕事をしています。趣味はサバゲーとボドゲーで、小説が大人気、はい、っていうような経歴だ。
優さんの Wikipedia がなんか載ってるんですか。
これはもう、もうどこにでも書いてある。どこにでも書いてある
プロフィールですね。
そうです、そうです。
すごいね。
ユウさん、Facebook、BuzzFeed を経て、今、外資系の大手 ID 企業いるんで、この BuzzFeed 時代、僕と同僚なんですよね。
そうですね。
同じ職場で、多分2年ぐらいですかね、一緒にいたのは。
1年9ヶ月。
お、細かい。
細かい。
どういう、なんかポジションだったんですか、お互いは。
僕は、編集部の人ですよね。で、ユウさんはビジネス側の人っていう感じですか、
ね、
うん、
ビジネス側の何でも屋ですね。雑用係みたいな。
ビジネス側なのに文章が編集側より上手いと評判だったっていうの
は。そんなことはないけど。
いや、本当そうですよ。ビジネス側の人がこんなに小説上手いとか記事書くの上手いっていうのは良くないなって僕は思ってましたよ。居心地が悪いなと思ってましたね。
いやいやいやいやいや。
それユウさんどうなんですか。俺が書いた方がいいじゃねって思ったこと何回かないです
か。ないないないない。
下手くそだなと思ってたんじゃないですか。
全然ない。特に本当にバズフィード上手い人が多かったしさ、なんかしかもなんかちゃんと取材して書く人が多いから、そういう意味ではすごい面白かったよね。
ユウさんは今はざっくりだとどんな感じの。
今はざっくり広告の効果計測みたいなことの専門をしてますね。
うん、
Facebook でも同じようなことをやってたんだけど、うん、まあ、広告やった後にその効果って本当にあったんだっけみたいな、そういうことを分析する仕事です。
いくつかユウさんに質問が届いておるんですか。
本当、
はい、まず一つ目が、
うん、
小説家にならないの。これはどうですか、
はい、まず力量的に長いことをこう文章が書けないので、
うん、
ていうかそれこそ昔学生の時とかは頑張って長い文章を書こうと思うんですけど、思ったんですけど、僕ものすごく記憶力が悪いので、なんか書いてるうちに忘れていくんですよ。
ほう。
で、読んでることも忘れていくんです。だから長い本とかもあんまり読めなくて。
そんなですか。
本当に本当に。で、一番まずいのはそのなんか有名な本を読んで忘れて、でそれがだんだん自分のネタのような気がしてきて、なんか書いちゃうみたいな。
それやばいな。
そう。
なんか、ね、猫に名前つけたらいいんじゃねみたいな。
我が輩は猫であるみたいな始まり良くないみたいな。
本当にね、あり
そう。ひらめいたわーみたいなね。
なんか大学の時に、その、ある日本当に突然、その、なんか人が死んで、
うん、
死んだ人からメールが来るとかって面白くないとか思って、
うんうん、
で、なんかそういう、ちょうどスマホとかすごい張り目だときだから、なんかそういう携帯電話で死んだ人から連絡が来るみたいなのが、ストーリーのプロットを考えて、で、それでちょっと書き始めたんだけど、
うん、
でもそれって、レインっていうすごい一時期、マニアックにハマったアニメの初回なんだよね。
え、それ自分でハマったのに忘れてたんですか。
そう、自分でハマってめっちゃ見て、でも多分1年2年空いて、
うん、
あ、なんかこれすごいいいプロットだわみたいなところで、
すごいっすね、
書きそうになったので、ね、
これマジで物覚え悪いじゃないですか。
そうなんですよ。
じゃあ仕事上とかで大事なことはちゃんと逐一メモを取ったりとかして対応してるんですか。
そうだから僕めっちゃメモマなんで。
はあ、
そう、だから議事録とかもすごい書くし、日記もめちゃくちゃ書くし、 なんか、メメントのちょっとマシな版ぐらい。
いや、メメントだと思いましたよ、ほんと。
メメントだよね。うん、手にね、なんかいろいろ書いて、
タトゥー入れてね。
タトゥー入れていくみたいな感じで、そこまではないけど、でも本当にやばい。
長い長編小説書こうとしたら、あれ、これ主人公ダイラキみたいになるんですか？
そうそう。だし、なんか、世の中の面白ネタにどんどん引きずられていくし、
うん、
だからもう本当に今のショートショートぐらいのサイズがギリギリいっぱい。
そういう理由なんだ。でもショートショートで賞を取ってますよね、入選とか。
まあ入選だけど、じゃあ全然賞というほどの賞ではないけど。
星新一賞ですよね。
そう。
星新一賞すごいですよね。
まあ大賞だとすごいけど、まあ、入選なんで。
その議事録や日記は何で書いてるんですか？紙とペン。
いや、普通にもうパソコンでずーっとメモってる。
何に書いてるんですか？メモアプリは。
なんだっけ普通にエディターに書いてます。
ヒレ丸みたいなやつに。
そう。Windows だったら Windows のなんかメモ帳のちょっといいやつみたいな。
何日記タグとかつけて今日はこうだったみたいなこと
です
か？
そう。もうひたすらずーっとテキストで何を食べたとか、誰と会ったとか。
じゃあ今日は、なるみと夏目と話したみたいなことが書かれるわけ
ですね。いや、本当に、絶対書くでしょ。
これはなんか嬉しいですね、なんかね。
本当に。
ゆうさんは日記に残ることができたんだ、今っていう。
いや。
日記売れそう。
日記ね、いや、でも本当に何も大したことは書いてない。本当、最近なんか、外を歩いて帰ってきて晩ご飯を作ったみたいな、
うん、それもやっぱ最後大どんでん返しとか用意しちゃわないですか？ショートショート
ないね、ないね。
それ面白いですね。どんぐり FM は俺だったみたいな。
そう日記は結構おすすめ。なんか僕本当に記憶力悪いからさ、なんか久々に会う人とかいるじゃん。
はいはい。
でこの人前誰いつ会ったかなみたいな、なんかそういう時に事前に日記を調べておくと、ああ、1年3ヶ月ぶりだわ、みたいな。
全文検索するんですか？自分の日記を。
そう。へ
ぇ、
それいいな。僕もやろうかな。日記好きだったんですよね。やりたいな。もう一回。
ぜひ。
交換日記しようよ。
僕と、なるみさんとゆうさんで
この3人で、
ね。うん。
新しい、
ね。交換する意味ってあんまないな。
ツイッターでいいんじゃねえって
言われてた。そうだね。
ショートショートってとか小説あるじゃないですか、ゆうさん書いてるやつ。
はいはい。
あれってどういう風に書いてるんですか？まずこういうの書こうみたいなのあるんですか？ネタ探しとか。
今はもう本当に大体ネタを思いついてその場で書くみたいなことがすごく多いですね。うん。しかも最近はなんかそういう、昔はもっと物語性のあることも書いてたんだけど、最近はなんか一発ネタみたいな方が受けるということが分かってきたので、なんかその一発ネタを思いついたらもうそれが新鮮なうちに書いてもう出しちゃうっていうのが一番受ける。
時事ネタな感じですよね、最近ね。
そう。昔はそうでもなかったんだけど、やっぱ時事ネタがツイッターとかでは受けるっていうのはすごい分かった。
あのこのどんぐりでも何度か紹介してきてるパーポ職人の人生とか名作でしたね。
名著ですね。
ありがとうございます。
食べられログとかもね、すごくいいですよね。
そう、だから多分食べられログもなんか食べログがちょっと話題になった時ぐらいだったと思うんだよね。なんかの食べログのスコアが
そうですね、
いじられてるとか、なんかそれで書いたんだと思う。
あのあたりからちょっと時事に寄ってきてる感じもしましたけどね。
そう、時事ネタがやっぱり受けるんですよ、ツイッターは。
スピードもクオリティというかクリエイティブだと僕は思っていて、
なるほどね、
その時に何だろう、10年かけて書ける人はいるんですけど、今流行ってる時に今その瞬間に興味あること、周りがあちょっと面白いなとか、なんだろうな、風刺、皮肉、シャレというか、うまくできてるなっていうのをパッてその場で出せるっていうのはかなりすごいスキルだと思う。
すごいですよね。
ね、日々のインプットがないとね。
なんか今起きてることをちゃんと分析して自分の意見を言う人とかもいるし、まあ、それでなんかニュースの記事書く人もいるし、なんか物事をまとめたりする人とかもいると思うんですけど、なんかそれをもとに創作できる人ってすごいなと思いますね。楽しめるじゃないですか。
まあ本当にネタを思いついたら書くっていう、本当それだけです。
質問がたくさん来ております、
はい、
幼少時代どのようなことに興味がありましたか？小中学校時代クラスでどんなポジションでしたでしょうか？教えてください。
なんだろうな、多分中学校ぐらいから普通に 内向的な、どんどんどんどんオタクっぽい道に走ってたっていうのはあると、本をすごく読むだったとか、そうね、多分中学校ぐらいから今の自分ができてきたんじゃないかなと。
なんかハマってた本とかあります？
なんだろう、最初はそれこそ三国志とか銀英伝とかをめちゃくちゃ読んでたけど。
三国志の横山光輝ですか？
横山光輝、横山光輝、そう
そう、芸官羽、
いや違う、横山光輝は漫画家、吉川英治だ、
うん、
吉川英治の方ですね、
小説の方ですね、
小説の方を普通に読んでた。でも多分ショートショートという意味では、あの筒井康隆とかをすごい読むようになったんだと思います。
いつから書こうというふうになったんですか、小説の方は？
それはね、高校に1年2年ぐらいにインターネットを始めたんですよ。で、当時インターネットを始めると、まずみんな自分のホームページを作るわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
カウンターを設置して。
うん、
でも、コンテンツがないの。
うん、
で、他の人はみんな日記を書いてたんだけど、なんか日記を書くのはなんかつまんないし、っていうか普通に高校生の日記だし、
うん、
だったらなんか面白いことを書こうと思って、多分高校の途中ぐらいから、そういうショートショートを書くようになったみたい。
それって、いわゆるテキストサイトをやってたらどうなんですか？
そう、テキストサイトの本当の創作。
へぇ、
それって今も見れたりしないですか？
僕のあのテキストの一覧見ると多分2000年前ぐらいからずっと全部ショートショートっぽいものは残ってると思う。他はいろいろ消しちゃったけど。
じゃあ一番昔のやつは、じゃあ残ってるのは高校生の頃になるんだ。
高校生か浪人生か、それぐらいじゃないかな。
え、その時にゆうこづき .com を作ったんですか？
当時はドメインは違ったかもしれない。でもまあ同じような感じ。
本当だ、今見たら98年から。
98年、高校生だね。
や
っぱすごいね。
この雨の香り夜の匂いってやつ、ちょっと格好つけた。
そうもうちょっとちゃんとしたね、ちゃんとした物語も昔は書いてたんです。
わあ、昔のやつ読みたい。
いやいや、これね、あの普通だったら黒歴史というか、なんだろうな、変なことになっちゃうんですけど、ゆうさんだと、まあここでは今はあの興味ある方はね、ゆうこづき .com に行っていただい、すらテキストを行っていただいて見たらいいなと思うんですけど、けど普通だったらそれは黒歴史になるかもしれないですけど、多分ゆうさんだと普通にもう、なんだろうな、過去の嵐がいまだに嵐嵐って歌っても、ああこの曲ふんふんいいよねっていうのに近い。
ゆうさんっぽさがありますから、すでにね。
うん、素晴らしい。すごい、98年から。
だからなんかこの前さ、なんかそれこそ夏目さんか、なんか成美さんか、誰かに取り上げられたのにすごいアクセスが増えて、でその時に誰かが言ってたんだけど、なんかこんなウェブサイト久々見ましたみたいな。
それはもう、あのテキストサイトでしょ。
そうすぐに開くし、
そう、軽いんすよこれ、めっちゃ軽いんすよ。
あの画像一切ないですからね。
そうっていうのをすごい言われて。
ちょっと嬉しいというか、なんというか、
嬉しいのか傷つくのか分かんないけど。
確か今時ないですよね。
そうなんですよ、今時ね、
文字だけでできてるサイトだもんな。
あれですよね、それこそ2000年代ぐらいのパトさんとかがいた時のテキストサイト文化ですよね。
うん、そうだね、本当にね、昔のノリですよね。
こんなにブロードバンドとか 5G だって言ってるのにテキストだけにする必要あんのかって。
いや、あのね、そんなにね、画像も動画もいらないんですよ。わちゃわちゃわちゃわちゃ。もう、これでいい。あの、少ない方が美学なんですよ。
はいはい、
これ、いくつか見ていると、もう大体、なんだろうな、2009年に結構、2008年、9年が結構多かったりするんですけど、
なんで
これは文体練習があったから。
なんだろう、そうかも、文体練習の練習をしたりとか。
でも、2008年とか多分、ほぼ他の年の倍近く書いてたりするので、なんかこのあたりは何かあったんですか、こう。
わかないけど、多分精神的にしんどい時に大体書く量が増えるっていうのは、あの今までの歴史上ありますよね。
2009年じゃ相当しんどい1年だったんでしょうね。
ね、8年9年。
そうかもしれないね。まあ、あの現実に幸せだったらあんまりわざわざ創作をする必要はないっていうのは、なんか誰かが言ってた気がするんだけど。
なんか村上ある人いてそうですよね。
なんかね、うん、大体そういう感じですよね、創作するっていうのは。
そういうもんなんだ。
有名なインフルエンサーの塩谷舞さんがこう文章を書くと脳みそ持ってかれるというか、魂持ってかれてめっちゃ疲れるみたいなのをこう言ってたんですけど、なんかそういうのあるんですか？こうなんだろうな、魂ごと精神ごと突っ込んでから一個書くとこう1週間立ち上がれないみたいな。
いや、そんな重いものは全然書かないので、もっと軽い気持ちですけど、でもなんかそのあんまり言いづらいことを創作に乗せて書くみたいなのは結構ある 特に最近時事ネタのこととかを書くとかはあって、
ゆうさんが言いたいけどこれ角が立つから小説にして出てくるやつに言わせようってなってるんですね。
そうそうそうそう、いやまあまあそうかもしれない。そう、すごく単純に言うと
それいいっすね。
いや本当そうなんだよね。だからそういう意味で創作ってすごく便利で、特に僕の好きな SF っぽいものとかってやっぱり現実の反映じゃないね。
うんうん、
だから最近コロナの話を書いたんだけど、コロナのまあこういう状況だからなんか書くんならコロナの話を書く、うん、た方が面白いかなと、面白いっていうかなんか書くべきなんだろうなと思って勝手に責任感を感じたね。でも、なんかどうやったら面白くなるんだろうって考えてて、まああんな感じになったみたいな。
あの脚本家の話ですね。
これ一つあたり何分ぐらいなんですか、大体書き終わるまで。
あーと、でももう本当にネタさえ決まってればバババッと30分とか1時間とかで書いちゃうこともあるし、
すごいな。
でも大体いつもオチが難しくて、
うんうんうん、
もう大体の流れは決まってるんだけど、オチだけないので寝かすみたいなのは結構あるかもしれない。
へえ、面白い。オチ考えてから書くわけじゃないんですね。
だからオチが最初に決まってるとすっごく簡単に書ける。あとはもう書くだけって感じ。
なんか裏話とかないですか、あの僕らの好きな内定デースケロガーとか食べられログとかパーポ職人の人生はこうやって生まれた、
実は私がパーポ職人だったんですとか
パーポ職人とかはすごくいい例で、あれはもう本当に書けば書こうとネタが浮かぶからわーって書いて、でもオチどうしようと思ったけどクラッシュしなかったっていうオチをもうまさに書いてる時に思いついてこれだみたいな。
あれ多分書いてる時楽しいでしょうね。
そうそうそう、
パワポあるあるをめちゃめちゃ書き繋いでるわけですからね。そうそうそうそう、
だからもうなんかショートショートっていうと偉そうだけど、なんかもう本当に芸人のあるあるネタみたいなで、うんうん、最後のオチだけどうしようみたいな、本当それそういう感じですよね。
食べられログは、
食べられログは
何だったかな、なんか自分がない、あの 3.8 のところ行ったらすごいまずくてムカついたとか、
ただそれツイッターには言えないからショートショートしたれみたいな。
なんだろう、でも食べログは個人的にはすごい好きですごい愛用して、なんかなのでその気持ちを、
いや、そういうのやらないですか、大丈夫ですよ
本当に
あのユウさんがいいこと言ってもカットされますから
いやいや本当に本当に基本的には理系なので、ああ言って点数にするってすごい面白いなと思って書いたんだけど、なんか思った以上に反響があった、
うん、
反響って具体的にどんなのがあったんですか。例えばあの食べログさんから消せこの野郎って言われたとか
それは食べログからは何も言われてないと思うので大丈夫だと思います。
なんか本出しませんかって言われたとか。
いや全然そういうのないね。
ないんだ。それ出版社ちょっとミスってない？大丈夫？どうでもいい漫画家とかに。
いやもう時事ネタだから。
どうでもいい人たちに声かけずに、声かけるのここでしょ。
いやいやいや。
誰ですかどうでもいい人っていうのは。
本当だよ本当だよ。
今度僕がショートショート書いて。
悪口は全部ショートショート傾向良くないの。なんか本出したりしないですか、その自分で書いたたくさんのテキスト
も。ねえ、なんかでも結局。ネットに書いて出すのが一番簡単で早くて、でしかもみんなに読んでもらえるっていうのがあるので、なんかそれこそ電子書籍とか作るとかっていうのがなんかめんどくさいですよね。
まあめんどくさいですけどね。でもなんかネットで探せばもちろん読めるんですけど、うん、Kindle アプリでちょっと読んでみたいな。
ああなるほどね。
ありますけど縦書きで読んでみたい。
なるほどなるほど、確かにちょっと考えてみよう。
あれなんか僕買ったことありますよ、ゆうさんのあれか。
そう。
あの、星新一の撮ったやつ。
そうそう。とか、昔長編というほどじゃないけど、ちょっと長めのを書いたのとかは、Kindle にしたんだけど。
KDB で多分 ありましたよね。
そうそうそうそう。でも今はもう本当に短いものをバッと書いて、バッと出すのが一番みんなに読まれるっていうのは分かったので、うんうん、まあそうしようかな。別にお金を稼ごうと思って。
読まれることがモチベーションだったら、例えばなんかメモ帳に書いて画像で貼るとかね、
はいは
い、そういうのもありなんじゃないですか。
そうそう、それはちょっとね考えてます。なんかあのスクショでツイッターに投稿するってやつね。
そうそうそう。なるみさん、それじゃダメなんですよ、この重くなっちゃうでしょ、有効石 .com がもう
でもそれはちょっと考える。
じゃあテキストはサイトに載ってるんだけど、ツイッターでシェアするときに、
あそれはできそう、
画像でシェアっていう。
そう、
うん、
考える。
そんな感じでね、これからも引き続きちょっと有効石さんにお話を聞いていきたいなと思いますが。
そうですね、後半はますますどすごい有効石が出てきますのでお楽しみに。どんぐり FM。
はい、ゆうさんが引き続き 来てくださっております。どうも
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、小説家で有名なゆうこせきさんでございます。
あだ名はメメントって言われてますね。
そうそう、あの自分がねハマったゲームや小説を体中にタトゥーが入っているという我が輩は猫である、
朝起きたらイモムシになってたとかね、精神的に
向上心のないものはバカ
だやばいねそれはね、
やばい、
かっこいい、
すごいよね、耳なし方一みたいになってる
もうね、銭湯行けないというもっぱらの噂ですが、いっぱい質問が来ております。これ聞いてみたいのはですね、インターネットの好きなところ嫌いなところは何ですかっていう質問が来てます。
いきなり難しいですね。
なんか特にあの今のインターネットのどこが好きどこが嫌いとか教えてほしいですね。
でもやっぱりその、まあ、ショートショート書いてるのもそうだけど、なんかみんな誰でも情報発信できるってなんかすごいなって未だに思いますよね。ツイッターもそうだし、なんかインスタとかもそうだけど、うんうん、なんか本当にみんな好き勝手やってるっていうのがなんかインターネットでいつまでたっても面白いところっていうのはありますよね。
その中でもじゃあ特に嫌いなところとかはどういうのがあるんです
か。嫌いな、
最近変わったなっていうところでもいいですけど。
なんだろうな、昔の方がなんか何でも面白がってた感じはあってるな、うん、最近みんなすごい怒ってるので、なんか怒らないようにしないといけないなっていうのはすごく感じます、うん、
それはありますよね。まあお怒りの方が伝播しやすいっていうのはありますけど、
そう
あのツイッターってさ最新順に並べたいんだけどさ、
う
ん、ちょっと油断するとさ
変わっちゃいますね。
そうそう、
ハイライトみたいなやつが上に来るじゃん。あのハイライトされるやつってさ基本誰かの怒りなんだよね。
本当にそう、
ほとんどが、うん、あのすごい強い言葉で怒ってるものがどんどんどんどん RT 重ねてさ、うん、ハイライトされて上に来るんだけど、俺それがすごい嫌で気づいたら最新に戻すんだけど、ツイッター勝手にまたハイライトしてく
る、まあ、一定期間置くとねハイライトになりますからね。
そっちの方がエンゲージメントが生まれるんですよ。
お、広告価値が出るんですよ。
あれち
ょ、僕もツイッターはリストしか見ない。
リストにした方がいいのかな。あのちなみに僕とか夏目さんはリストに入ってます。
入ってる入ってる。
お、なんていうリストだろうね
リスト何種類かをあの行ったり来たりしてます。
ああ、そうなんです、ね、僕もそうしようかな。なんかねツイッター見たいっちゃ見たいんですけど、もう同じくちょっとめんどくさい、今のね例えば何人死んじゃったとかもそうですし、こんなに人が密集してるところに行ってダメだっていう写真を撮ってるお前はどうなんやみたいな、なんかね、
そうめちゃくちゃあるよね。
そうなんだよね、ツイッター開いた瞬間ファーストビューにさ誰かのヘイト
見たくないんだよな。そういうのもうそれよりもさ、なんかあの、大丈夫、俺の知り合いは人事評価のも作ってるから入ってからも安心だよみたいな、そういうのもね内定ですけど、側なんですけど、ああいうああいうのを見てたい。
わかりづらいわ。
ああいうのを見てたい。
なんかゆうさんはインターネットで情報発信するのはやっぱ一番いいとこっていう。
そうですね、そうです、特に情報もない情報、あの誰が得するんだっていう情報が発信できるし、なんかそれを見てる人がいるっていうのがすごくいいなっていうのは常に思ってます。
人は情報発信して幸せになってるんですかね。
ねえそれはすごい悩んじゃいますよね。
うん、うん、まあ僕らは楽しんでやってるんですけど、うん、本当に人は情報発信すべきなのかなっていうのはたまに考えちゃいますね。
まあ知らない方がねいいことだったり、そんなにみんなが発信できなくてもっていうのも、
そうそうそう、やっぱりやるにはそれなりのなんていうんだろう、勉強というか、なんかそういうと自分が勉強してるみたいで、別にそんなことは全くないんだけど、でもやっぱり誰も彼もが本当に思ってることを出してしまうとあまり良くないことが起きるっていうのはあるよね。
うん、
いやそうっすよね。
でも最近すごい思うんだけどさ、その僕とか本当にもう20年ぐらいずっとインターネットをやってて、まあ良くも悪くもなんとなくインターネットの、なんて作法みたいな、こうやると炎上するぞみたいな、大体分かってるわけじゃないですか、うん、で多分僕らの世代ってそういうのがちょっと上手いんだと思うんだけど、うんうん、なんか僕らよりのちょっと上だったりちょっと下だと、まだその辺が分かってない人っていうのがいっぱいいる感じがするんだよね。偏見かもしれない。
いや、いると思いますよ。
な
ので、逆に言うと、この世代で良かったなというか、なんか自分が本当に生まれて、今小学生でなんかネットにアクセスできて何でも発信できると、なんかとんでもないことをやりそうな気がする。
いやローソンのね、あの、アイスクリームの中とか入っちゃいますよ。
入っちゃうよね。いや、本当に本当に。
あれ普通に入るよね。うん、と思ったもん。で写真撮ってアップしたくなるわな。
そうそうそう。でなんかインスタとか TikTok とかさ、うん、なんかクローズドだと思ってくだらないこと投稿したらさ、さら、うん、されたりするわけじゃん、うん、そういうのは怖いよね、うん、
いや子供の頃スマホ持ってなかったことを本当感謝
した
いですよね。
本当にそう。
いや本当に本当に、だからそれは まあ、運が良かったってすごい思う。
確かにね、年代の話で言うと、例えばヨッピーさん、あのブロガーというかで有名な方だと比較的近しい年齢層じゃないですか。で、あの方とかもテキストサイトで生きてきた方なので、うまく突っ込みつつもちゃんと変な炎上はしないやり方ができているというか、なんかそれぐらいの年齢層がこう20年ぐらいネットやってた方々に多いのかもしれないですね。
それは本当そうだと思う。
なんか社会に出る時とネットが普及し始めた時がちょうど被ってて、ネットのその成熟と同時に自分も社会人生も成熟してきたからと慣れてるんですかね。なんか
それはそうじゃないかな、うん、
そうですね。他にもいっぱい質問が来ているのですが、私もこういうの書きたいです、どうやって書いたらいいのか、最初のもう書き方を教えてください。これはたくさんいるだろうな。
なんだろう、なんでしょうね。
いや、僕もそれ聞きたいんですよ。
まあ、でも思いついたことを何でも書けばいいんじゃないのっていうのは多分一つあって。
の、そんなのはもうそれできてる人。
そう。そういうあの、長嶋茂雄みたいなアドバイスじゃなくて。
来た球打てばいいんだ。そうなんだよ。
そうそう。いや、本当にそう。
そうなんだ。
いや、でも別に僕もさ、毎週書けとかさ、言われるとそんなネタないけど、なんか思い浮かぶときは思い浮かぶし。
ほら、また出た。
思い浮かばないときは別に誰にも強制されないから書かないだけなので。
ほら、また出た。そうじゃないんだよ。そういう天才発想普通の方々もでも、いや、なんか私も書いたらちょっと面白ネタあったなとか、あ、食べられログぐらい思いついてたなっていう人たちはたくさんいるんですよ。
はいはいはい。
そう。
いや、でもツイッターとかでさ、普通に面白いこと書いてる人とかいっぱいいるじゃないですか、うん、だからなんか僕が最近そういうの思うのは、なんかああいうのをもうちょっとちゃんとした文章にすればいいのにって、まあショートショート書いてる人間が言うのもなんだけど、それはすごい感じ。なんか、これ140文字はもったいないなとかっていうのはあるし、僕もなんか面白いこと思いついて思わずツイートしそうになっても、ちょっとそこを我慢して、なんとかショートショートにした方がええかなとか、うんう
んうん、
勝手に責任感を感じてる。
140で終わらずに、ちょっと膨らませてみるのが最初のスタート地点
な
の。
そうそう。っていうか、140でも、なんかもう自分のサイトに載せるみたいな。ツイートじゃなくて、なんか、サイトにしてみるみたいな。
素晴らしい。
まあ、あとは本当に普通にショートショートいっぱい読むとか、多分オチのなんか構成の仕方って多分数が限りがあると思うので、まあなんかそういうのを読むとあっという間に、あ、大体こういうもんねって分かっちゃうんじゃないかなっていう。
おすすめありますか？例えば星ヒューマじゃないや、誰だっけ、
星一ね。星一、僕はあんまり読みすぎるとそれこそなんかもう多分全部書いてあるような気がして、
はい、
なんか
あの
怖いんですよね。
はいはい。
僕本当にショートショートを書くたびに、あ、星一にこういうの書いてありましたよねみたいなこと言われて、うん、僕そんなに星一全部は読んでないんですよ、はいはい、で、まあ、しかも記憶力が悪いんで、なので、ああ、そうなんだみたいな。
ふくらはぎあたりにタトゥー入ってません？星、あのボッコちゃんっていうのとか入ってません？
本当にだからなんか言われて改めて読み直すみたいな。で、僕は、なんか、それよりも、筒井康隆が昔はすごい好きで。
言ってましたね、さっきもね。
いっぱい読んでて。で、筒井康隆はもっと暴力的なんですよ。で、ショートショートの書き方も、なんかもう、勢いなんです。むちゃくちゃ。
へぇ
ー。で、なんだろうな。なんか、例えば、木が法廷に立つショートショートがあるんですけど、本当に木が法廷に立って、うん、なんか、花粉とかを撒き散らしながら、ごほほ喋るっていうだけ、のショートショートだったりとか、なんかもう本当にそういう勢いでわーって書かれたショートショートがいっぱいあって、はあ、そういうなんかちょっと暴力的な方が面白いんですね、僕は。
バズフィードの与座ヒカルが花粉が謝罪会見したみたいな動画撮ってましたけど、なんか似たようなこと感じますね。
そうそうそうそうそうそう。
面白い。多分与座さんはいつやすか読んでないと思うけど。
でもああいう暴力的な感じ、なんかもう本当に思いついたネタで、うん、走り切るみたいなのは、すごいいいと思う。
筒井康隆はこれ読んだけってなります？
筒井康隆はいっぱいある。ショートショートに限らず長いのもいっぱいあるからね。なんとも言えないんですけども。何なんだろうな。昔いっぱい読んじゃったのね。
筒井康隆はちなみに、小松左京、星新一と並んで SF 御三家と称されているそうです。
そうです、そうです。
へぇ、
そう。長編も普通にいっぱい面白いのがありますよね。うんうんうん、どんどん文字が消えてって、使える文字がなくなっていくやつとか。
幽遊白書だ。
あ、そうそうそう。あれ完全に幽遊白書。残像に口紅。
じゃあ、ゆうさんおすすめの本は後で貼っときますので。
ぜひぜひ。
楽しみにしてください。ゆうさん、今、広告の仕事してるじゃないですか。
してます。
この状況だと、広告って今後どうなるんですかね。
ねえ。本当にどうなるんでしょうね。まあ、まず景気がどうなるかっていう話があって、 まあ、景気が悪くなると当然それに従って広告業界も対応していかなきゃいけないっていうのはあるので、まあ、まずそれを見なきゃいけない。でもまあ、こういう状況だから、もちろん広告やめるというか難しい企業もあるし、逆にこういう状況だから、なんかビジネスチャンスみたいな会社もあって、まあそこは本当にどうなっていくのかっていう、なんかみんな見守ってるところじゃないですか。
それによってね、僕らみたいなメディアもね、全然変わってきますからね。
そうそうそうそう。うん。
ウェブメディアは特にね、広告依存もあるしね。
そう。だから、でも結構、めっちゃ真面目な話になるけど、多分二つの方向性があって、一つはその、どっちかというともう広告依存やめようみたいなのがこの数年のトレンドで、なんかイベントとか動画とかをいろいろやってるところが多かったんだけど、まあでもそういうのがむしろ、広告以上にコロナのせいで影響を受けちゃうので、なんか広告やっぱり地道にやっておくのは大事だなっていう方向は当然あると思うし。
普通に PV めっちゃあればネットワーク広告もあって、そこがたいよねみたいになる
んですか？そうそうそう。だからそこは多分変な話だけど再評価されるところはあるんじゃないかなと思ってます。でも本当に広告だけでいいんだっけみたいなのは、まあ引き続きあるだろうから、それはもう卵と鶏で、なんか何度も何度も行ったり来たりしてるんじゃないかな。
一時期 PV ダサいみたいなね、そっから生まれるネットワーク広告がネットのクソコンテンツ生み出してんじゃねえかみたいな批判にさらされてまして、でその後課金とかそのエンゲージメント高い読者集めてイベントとかありましたけど、いろんなこの諸々の状況のせいで一周回って底堅いネットワーク広告に戻ってくるみたいなことにもなるんですかね。
そう、でもそれも普通に今までみたいななんか PV あたりの広告でいいのか、なんかもっとなんか価値のある広告でなんかお金取れないのかみたいなのは多分どのメディアもすごい苦労しながら考えてるとこじゃないかなと思います。
2つの分岐というか2つの方法があるで、あともう1個は、
あ、いやだからごめん、その広告を、むしろ重視しなきゃいけないっていう方向性と、でも広告だけじゃダメだよねっていう方向性が両方行ったり来たりをずっとやってるっていう感じ、うん、で多分その間広告だけに行ってもまあなかなか難しいところもあるだろうし、まあでも広告で稼げるところは稼ぐっていうのを無視するわけにはいかないっていうので、うんうん、まあなんかバランスを考えましょうっていうとすごい優等生的な結論になっちゃうんだけど、そこをみんな考えてんじゃないかな、
うんうん、
まあ収益のポイントを多様化していくしかないですかね。
そうそうそう、だからなんかアメーバ経営的な、うん、なんかイベントが儲かるんだったらイベントやるし、儲かんないんだったらもうやめなきゃいけないしみたいな動きの速さみたいなのはすごい求められますよね、一番メディアの苦手な、
うんうん、ただインターネット系の広告はこうみんながどんどん、例えば今もですけど本当は会って喋ってたのがオンラインになるようになって、なんかそこの広告の価値は新しい、なんだろうな、入ってき方というか、そんなに別に目立てばいいってわけじゃないですけど、何かこうちゃんと価値のあるものにもっとできるかもしれないですよね、人がよりオンラインになったので。
そうですね、そうですね、それは本当にそうだし、何なんだろうね、例えばこの前ちょっと外を散歩してた時に思ったのに、屋外広告とかさ、
うん、
なんか人が行かな、そう、屋外に行かなかったらどうするんだろうみたいな話になってくるじゃないですか。
全く意味ないですよね。
そう、屋外広告とかってすごいお金が使われてるので、うん、まあ、もしかしたらそういうのがデジタルに来るのかもしれないとか、うんうん、でもまあ屋外広告には屋外広告の魅力があったと思うので、じゃあそれデジタルに置き換えられるなんか本当にパワーがあるんだろうかとか
ね、
まあ、そういうのは考え
た。ズームの壁紙配布してもあんま意味ないですからね
なかなか ねそこは難しいんです。
渋谷のスクランブル交差点とかに出るさ、メッセージ流せるやつとかね。はいはいはいはい、
ディスプレイね。
広告もう誰も見ちゃいないっていうね。
今渋谷はもうすごいディストピアみたいですよ。なんか。
あ、本当に。
小池百合子が外に出ないでくださいって言って誰もいないところで外出禁止ですって言って流れてるんですよ、ずっと。
すごいね。
あ、すっげえ。僕で周り見て僕しかいなくて、わあ、すごい時代になっちゃったなって。
小池さんがね、
SF の世界だね、
夏目さんのためにメッセージ。
そうそうそう、外に出ないでくださいよ。
ワンオーワンじゃん。
もうメールしてってなりますけど。
すごいじゃん。
うん、うん。
などなど、いろいろと楽しいお話を尽きないですが、そんな有効関さん、何かお知らせや宣伝、何かありますか？
尽きないですね。でも、メディアの話はもうちょっとみんなで話そうみたいなことを言っていて、今、イベントとかを企画しようかなっていう話を。してるぐらいですね。
そうっすよね。
そういうのがあったらね、大体まあ、ゆうこせきさんの ツイッターかあのゆうこすき .com のとても軽いテキストサイトに行くと最新の情報は更新されていたらいいなっていうのをこうブックマークに入れて見に行って更新されてたらいいなっていう古き良き時代のインターネットの楽しみ方をしていただけたらと思います。はい、
ぜひぜひ。
ゆうさんのイベントとかよくやっていて、で今後多分オンラインでやってくると思うんで、
そうね、
動くゆうさんを見たければそのイベントにちょっと参加してみるかもしれないですね。あの広告とかメディアの話をこれから話をするという回になると思う、
はい、本日のゲストはゆうこすきさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
どんぐり FM、
いやーゆうさんすごいですね。
ゆうさん面白い人だよね。
すごい、
やっぱ喋り方が我々より1万倍ぐらい知的ですよね。
わかる、
うん、知的さがすごい、うん、
ちょっとでもこれは変な偏見というか主語でかくて怒られそうなんですけど、
はい、
ゆうさんって経歴も多分今やってる系のことも自分でもおっしゃってましたけど理系な方なんですよね。
うん、
それであの文章書けちゃうの？
ね。
ね。
なんか両方あるのはずるいよね。
なんか文学部って確か文っていうぐらいだからね。
ね。いや僕文学部なんですけど、あんな能力ないですからね。
ね。
ちょっと
ゆうさん、あれできたら何なのっていうね。
うん。
いや僕ね、ブログ書いた、ノート書いたんですけど、
うん。
ドリ系な知り合いがいるグループにね、投げたら一人から、これ何が、結論何が言いたいのって言われて、
うん、
え、結論は何なのって。結論とかないんです。あの、読後感ですって答えときました。小説だと思ってください。
まあ結論も何もないよね、あれね。
ないない。
うん、
もう勢いですって言っといたんですけど。いやー、ゆうさんすごいな
ー。まあさっき話した内容っていうのは、ゆうさんのゆうこすき .com に載ってる作品の話がメインなので、あの、あれ聞いて気になった方はぜひ読んでみるといいですね。
ね。
リンクも貼っとくんで、あと、あの、どんぐりのアカウントでもツイートしてるんで、ぜひ読んでみてほしいですね。
そうですね。どれが好きとかいうのも欲しいですね。うん、いや、感想こういうのって、ちょっと、いろんな人たちの、これが面白かったとか、こうだったんだっていうのがあると、より、ゆうさんのクリエイティビティに、こう、刺激を与えれるかもしれないんで。
でねうん、あと、この間、僕ら、なんだっけ、雲の糸の朗読しましたけど、
うん。
次回の朗読は、小関優作品を、読んでみたいと思いますんで。僕と夏目さんが
僕も二人で読むのいやーすごいなー本当にあんだけ文章もうなんだろうどうやって書いたらいいのっていやまあ書くだけでしょって言うと思ったっつって言うと思ったよ本当にと思った。
いやまあ文章力ももちろんあるし発想もまたすごい面白いよねやっぱりね。あの物事を本当斜めから見てんなっていう風に
ね
褒めてますけども、
ね、そうっすよね、うん、正直、どうやって書くのの回答に対しては、僕はゆうさんのあれが正しいと思ってて、もう、ああいうもうクリエイティブ創作活動じゃないですか。
うん。
そんなのね、やる人はやるし、やんない人はやんないんですよ。
まあね、まず一歩本当にやるかどうかと、それを続けるかどうか。
そうそう。
うん、やるかどうかなんですよ、もう。うん、確かに。そう。
で、どれぐらいだろうな。もう、数十個書いて、バズんなかったらやめたらいいんじゃないですか。多分向いてないんで。怒られちゃう。そういうのはダメ。
バズとかバズじゃないとか、そこに価値を置く必要はないと思うんですよ。
確かに。
ただその生産的な行動が自分なり楽しめたら、それはもう素晴らしいことなんで、うん、外にあんまり価値を持たなくてもいいのかなと思いますけどね。
だってゆうさんなんてすごくない ?98 年の載せてんだよ。
それ、偉いよね。こなれてきた最近のだけじゃなくてさ、
そう
一番最初に載せてんの偉いね。
僕らなんてツイッターすら消してるんですよ。
本当だよな。人間の器が違うよ。
器が違うし、なんだろう、もう、そういうんじゃないですよね。作ってて楽しい。
うん、うん、うん。そうですね。
本当の天才というか、本当にできる人たちって、ああいう感じなんだろうなーって、イチローだってね、ボール来たから振るんですよっていう感じなんだろうなーっていうのを、僕はユーさんを見てると、いつも感じる。
イチローとユーさんと、まあ、本当、同列に語るべき人間ですからね。
いや、本当に、文学界のイチローと言われてますからね。
そうですね。
素晴らしい。
はい。やっぱあれですね。ゲスト来てもらうのも楽しいですね。
楽しいですね。うん、あとね、このニューノーマルな時代では、
うん、
呼びやすいですね。
まあね。うん。 前はなかなか日程調整とかね、場所とか大変でしたけど、うん、このニューモノーマルな昨今、
うん、
すぐ呼べるっていう。
呼べる。
うん。
まあちょっとマイクでわちゃわちゃするので、もしこれを聞いた方々がね、もうちょっと音質がとかなんかいろいろあればフィードバックたくさんください。はい。ちょっと僕たちも日々改善しつつやっているので。
そうですね。月1回のロング版を主にゲスト会とか、いろいろ変なことやっていきたいですね。
お、それいいんじゃないですか？
実験の場ですよ、月1回のこのロング版
っていうのは。はいはい。いいと思います。
次回はね、また何があるかわかんないですけども。はい。ロング版もそろそろ終わりなんですけども。
ほう、
今回ね、最後にさらにサプライズというか、
お、
サプライズいただいたものがありまして、毎回さ、
はい、
しまじまラップチャンネルさんのストライプさんの曲を、
はいはい、エンディング曲ね、
うん、流させてもらったんですけど、しまじまラップチャンネルのストライプさんが今回オリジナル曲作ってくれたんですよ。
お、
すごいっすよ。このポッドキャストのために曲作ってくれて、
ほう、
しかもなんか僕とか夏目さんの名前も歌詞の中にひっそり入ってたり。
え、オリジナル曲？
うん、
オリジナル曲って書き下ろしという
か。書き下ろしですよ。で、ツイッターでどんぐり FM の番組の感想とかをツイートしてるリスナーさんの言葉とかも参考に歌詞を書いてみたという。
へ、うん、嬉しい。これは素晴らしい。嬉しい。
で、ビート制作は 1985EQ やっこさんという方が作ってくれたそうですね。うん、
この人は今34歳ぐらいかな。
85年だから。
1985年生まれじゃない？
というわけで、
はい、
タイトルは、どんぐりの木の下という、
おー、素晴らしい。
名前だそうで。
はい。長かったどんぐり FM も、終わりの時間が近づいてまいりました。皆さん、この曲を聴きながらお別れです。どんぐりの木の下です。
しいから空いた時間にゆっくり一息、疲れからチェック SNS、 慣れた手つきで耳に差し込むイヤホン、流れてくるどんぐり FM。 そういえば最近話題のニュースや新しい何かに出会えてないな。元気に学びちょうどいいゆるさ、帰り道で見つけた気になる身、ランチ時ナツメグのいい香り、気軽に頼り気さくな返事、まったりとした時間が過ぎ終わり、近づくたびに少し寂しい、ここじゃいらない作り笑い、さてそろそろ日常に戻りますか、なんかこの瞬間が愛おしい。話したり聞いたりやりたいことがたくさんあるから、戻ってきてしまうんだこの場所に。話したい聞きたいやりたいことは山積みだから、またどんぐりの木の下で。